ニエル書、はい、ダニエル書2章8節から12節まで。ダニエル書2章8節から12節までお読みします。王は答えていった。私にははっきり分かっている。あなた方は私の言うことに間違いはないのを見て取って時を稼ごうとしているのだ。もしあなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決め配っている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか私にわかるだろう。カルデア人たちは王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことのできる者は一人もありません。どんな偉大な権力のある王でもこのようなことを呪法師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。憎なる者とその住まいと住まいを共にされない神々以外にはそれを王の前に示すことのできる者はいません。王は怒り大いにたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。以上の箇所からメッセージをお願いします。
聖書朗読どうもありがとうございました。それではメッセージなさってくださる私どもの、レグナント教会の主催牧師であられるエレミア牧師、皆さんいつものメンバーなので、私が説明して、するのも何回も聞いて耳にタコができるほどご存知だと思いますので、貴重な時間ですので、先ほど3時にやってちょっと時間大急ぎでやりまして時間が足りないような感じだったんで、これから8時半までですが、時間を有効に活用したいと思いますので、早速、メッセージをしていただきます。それではジェレミア牧師メッセージをお願いいたします。
ようこそお呼びくださいました。一言お願いします。聖書はどうか、必要な言葉が、どうぞあなたの、御言葉を学んでいきたいと思いますけども、生きる神ご自身が私たち一人一人の聖書を呼びかさり、生きる神ご自身が、あなたの御言葉を明確に、開きまた語ってくださいお願いします。感謝してイエスキリストを見られてお願いします。アメン。ですね、ようこそ遠いとこおいでくださいましてありがとうございます。2時間ぐらいかと思うんですけども、皆さんテキストをお持ちでしょうか。で、テキストは2つあるはずです。2つ持ってない人は言ってください。あ、持ってない。あ、じゃあ中島さんからもらって、後ろ の, 姉妹からもらってください。で、これをですね、2時間ぐらいで喋れなければいけないというんで、午後もちょっとスピードアップしましたけども、夜は、さらにもうちょっとぐらいなんですね。ただまあいくらなんでも喋っててあんまりわけのわからないようなスピードになっては良くないかと思いますので、探求をつけてお話しさせていただきたいと。あ、耳高すぎる。はい、はい、高すぎました。どうです、オッケーですか。大きすぎる。大き
い。
あ、響く。じゃあやりましょう。じゃあちょっとやりましょう。じゃあマイク聞こえつけないでも聞こえますか。マイちゃん聞こえますか。あ、それはいいですね。じゃあマイクなしで行きたいかなというふうに思います。で、ですね、座りっぱなしでは疲れるかと思いますけども、まあ一応セミナーなんで、立てて言いませんけど、目処としては1時間ぐらいしたら、 ちょっと休憩を取りましょう。10分ほどですね。だから6時半、今6時半ついて、7時半前後ですかね。まあ、ちょっとぴったり、息のいいところで、1時間ぐらいで10分ほど休みを取りますので、トイレとか行きたい方はどうぞ。また、どうぞ疲れない、形で聞いてください。と言っても、まあ、席が狭いから、リラックスにも、あれがあるかと思いますけども、よろしくお願いいたします。ですね、当初もうちょっと長い時間で午後夜と通してやろうかなと思ったぐらいの量ですんで、まあスピードいきたいと思います。で、ポイント、話したいポイントはですね、今日、夜の時間で3点喋りたいと思います。一つは、黙示録というのは基本的に何、どんなものかっていうことですね。で、午後喋ったことと若干ダブります。だから午後来た人は、似たようなこと言うかもしれないけども、聞いたぞとか言わないで、すいません、聞いてください。大事なことなんだから繰り返してるんだなというふうに理解していただけると大事です。で、ポイントは、午後にも言いましたように、我々は、聖書の知識とかですね、こうなんか、何か学問の競争をしているわけではなくて、予言のことを聞いて、本当に観覧時代が来るならそれをサバイバルしなければいけない。本当に観覧前景況になればいいけども、そんなことは少なくとも私は全く信じておりません。観覧の中を主は助けるというんですね。書かれて、フィラデルフィアの教会に書かれているんですね。観覧は通るだろうと思うんですね。でも、通っても、その中で永遠の命を獲得しなきゃいけない。そういう意味合いで、学びたいと思いますので、なんでそんな話をしているのか。一番は、黙示録、ざっとしたことを学びたい。で、これが一番大事だと本当は思っております。なぜなら、黙示録って基本的に何のためかっていう根本さえ理解してない人が多いんではないかと。いろいろ、細かいこと知ってるけども、結局は命を失ってしまった人がたくさんおります。午後にも言いましたように。立法学者パリサイ人はまさにそうです。で、これは人の振りを見て我が振り直せと言いますけども、我々は何のためにその福音書を読んでいるのか。で、立法学者パリサイ人はこうね、イエスを十字架ですけど、これは我々が同じ過ちを繰り返さないためであるというふうに理解しています。だから、これは基本であります。だから、黙示録何のためかって、これが一番のことですね。でも、そればっかり毎回話してると、そのうちセミナー来る人いなくなっちゃったりしますんで、次も進みたい。で、次も進みたいのは、今回のテキストの題にありますように、獣の国アメリカっていうことであります。で、これも論争したいためではありません。本当に、この獣の国はポイントであると理解してます、私はですね。で、押し付けるつもりはありません。ただ、そのように理解してるんで、もし聞く耳があればということで、そのアメリカがどんな、この働きをするのかっていうことを二つ目のポイントで語りたい。もう一つは、前から宣伝してるんで、聞いてる人は聞いてると思うんですけども、聖書の暗号を語りたい。これは賛否両論のようですけども、これは語るべきであると、少なくとも私は理解しております。で、いろいろ、批判する人も言うんですけどね、これはただ大事なポイントかなというふうに思います。で、紹介だけで終わってしまったりしないんで、早速、そのポイント3つですね。で、それを話していきたいと。で、全般では大体、だから2つの、は課題だ。で、早速、1番から見ていきます。で、必要な御言葉は、ここにプリントしました。だから基本的にはあんまり聖書を引かないで読む、いいだろうと思います。ただ、皆さんクリスチャンですから、聖書を持ってきていただけてるかなと思いますけども、一箇所引くかもしれませんで、その時は、よろしくお願いいたします。読んでいきます。で、全般はこっちの色のついたやつは、後半かな、というふうに話したいと思います。で、1番。で、なぜ終末の予言は、封印されており、さっぱりわからないのか。その理由は、この予言の書はすべての人に対して開かれるように与えられたものではなく、逆に神のための間に選別を行い、より分け、区分を行うために与えられたものだから。で、疑問を書き、自分で回答してしまっている感じがありますけども、このように、少なくとも私は理解しております。で、 学校の試験は必ず正解が出ます。あの試験が出た後ですね、どんな難問でも正解はこうだとかですね、回答集とかですね、出てきます。でみんなそう思ってるんです。どんなあの問題もですね、テレビのね質問でもなんとか早押しクイズとかいろいろありますけどね、あのなんか答えが出てくるんですね。だから同じように思っておりますけども、あの黙示録ダニエル書、こういう終末の予言に関しては必ずしも神様はこれに懇切丁寧に回答を与えるとは限らないというふうに、あの私は理解しています。逆に意図が違うんではないか、あのこれはあの明らかに神様が、人の間に区分を与える、そして終末の日に、先ほど言いましたようにダニエル書に書いてありますよね、悪者は誰も悟らない、でしかし知恵のある資料の深いものは悟るということですけども、あの明らかに区分をするためにこの終末の予言というのは用いられているというふうに思います。だからどうぞ、主の前に恐れを持ちたいというふうに思います。なぜなら、主のが知恵を与えてくださったので初めて我々は理解できるからであるというふうに思います。でそのように書いて、あそのように主張する根拠は何かと思うかもしれませんけども、御言葉を読みたいというふうに思います。で7年書2章8節、今読んでくださいましたけど、で王は答えていった、私にはっきり分かっている、あなた方は私の言うことに間違いをないのを見て取って時を稼ごうとしているのだと。でこれはご存知のようにというか、あの7年書を見れば分かるように、ネブカデネザル王が夢を見たという話ですね。で、象の夢を見たんですね。これは、世界の全歴史を予言したような予言なんですね。で、これを、で、9節、もしあなた方はその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで、偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか、私にわかるだろうということですね。で、カルデア人たちは王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことのできるものは一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを地方紙や呪文紙、あるいはカルデア人に尋ねたことはありません。王のお尋ねになることは難しいことです。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外にはそれを王の前に示すことのできるものはいません。王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じたということですね。これはあのダニエル書に書いてあることがあります。でダニエルの時にあのこのネブカデネザル王っていうあのバビロンの王様はですね、非常にあの難しいことをバビロンの使者に命じました。それはあの2つ示せと言ったんですね。私がどんな夢を見たかを知らせろということですね。もう一つは、その夢はどういう意味があるか知らせようということですね。確かに難しいですよね。私が昨日夢、見た夢何か知らせようって言って、みんな、私はあなたじゃないから、昨日、一富士二なすびかなんてわかんないけど、わからないですよね。で、これをでも知らせろと言ったんですね。で、解釈を知らせようということですね。でも、まさにこのことを王は言いました。で、ダニエル書というのはですね、黙示録と大いに関係しています。ダニエル書に出てくる多くのことって黙示録に出てくるんですね。だから、これはある意味では聖書全体の主張ではないかなというふうに理解できます。で、ここで、予言を、ダニエル書の予言って週末に多く関係していますけども、予言を理解できる、できないということはですね、少なくともこの人たちの間では、命に関わることがありました。バビロンの使者の命に関わることですね。解き明かさないから、これにしてしまえっていう感じなんですね。そういう感じであります。で、これは歴史的に起こったことではありますけれども、それとともに予言的な意味があるんではないかというふうに理解できます。なぜなら、週末の日にバビロンって再度出てくるわけですね。皆さんも目視録見ればわかるように、インプバビロンってこう出てきますね。これは再現する、何言ってるかと同じことが、あり得るんではないかなと思います。だからどうぞこの時夢幻とかですね、解き明かしということをできるできないが、少なくともバビロンの使者にとっては 命を失うことだった。実際にあの王の命令を受けた役人たちが殺しに出かけていったわけですね。でダニエルのとこまで来て、でダニエルがなんでそんな厳しいことを出たんですかってことで、彼が正しい解き明かしを語ったってことですね。だからこれ実際に出動したわけですね。でどうぞこれは私のこれは理解ですけどね、今のアメリカこの終末のバビロンではないかなと思いますけども、今の時代もこの原則はあるんじゃないかと。要するに我々が解き明かし、聖書の解き明かしを正しく理解できるできないということを通してですね、区分を行う、そんなあの神様の方法があるんではないかなというふうに思います。だからどうぞこのことをですね見ていっていただきたいというふうに書いてあります。でここに書きましたね、ポイントで1、かつてのダニエルの日、獣像に関する王の夢と解き明かしを告げることができなかったバビロン使者たちは皆殺されることになった。解き明かし、解き明かしって書いてあるんですけども、これは英語でインタープリテーションって書いてあるんですけど、これは解釈なんですね。でだから非常に象徴的であります。黙示録もどこが難しいかというと、解釈が難しいんです。あのね、12の星をなんとかで、そういう女が出てきたとかですね、足の下に月を踏んでるなんとかで、これはマリアだとか、まあ、カソリックの人はもうあの躊躇なく言うんですね。本当にそうなのか、解き明かし、解釈が難しいんです。でこれ問題は、この時バビロンの使者たちは解き明かし、解釈ができないために殺されることだったんですね。でこれは同じパターンがあの出てくるであろうというふうに思います。2、現代のバビロン、アメリカで、アメリカ由来のレフトビハインド、観覧前経験説等の教えに惑わされた神学者、教師たちこそバビロンの使者である。彼らの第一人として、終末の獣の国を正しく解き明かし、解釈できる人はいない。こんなこと聞いたら怒る人いるかもしれませんけど、すみません。私の、意見であります。で、ただ、あり得るだろうと思います。でなぜなら、レフトビハインドって、前から言ってるように何千万も売れてるんです。で明らかにこのダニエルの時にはたくさんバビロン使者いたんですね。でも彼らは誰一人解き明かすことができなかったんですね。その3番目に書いてあります。ダニエルの日、バビロンの使者は多くいたが、誰一人正しく夢を解き明かし、解釈ですよした者はいない。同じく現代のバビロン、アメリカ由来の解釈がはびこるこの現代においても惑わされ、錯綜混乱した多くの解釈がある。で、その後追加。しかし正しい解釈はたった一つしかない。どのような解釈でも良いわけではない。これは何を言ってるかっていうと、ダニエルの時にも正しい解釈はたった一つしかない。で、王様はここ負けといてくださいとかね、あなたが見たのは昨日富士の夢でしょうとかね。ナスビの夢じゃないですか。それにしといてくださいって。それもいい、これもいいって言わないですよね。バビロンの王様はですね。殺すって言ってんだから、のこと言ったら怒られちゃいますね。でも、ダニエル、たった一つの正しい夢があるんです。これをダニエルは見事に解き明かしたんですね。だから、彼は栄誉が与えられ、そして、また彼の名前は聖書に残り、そして黙示録に至るまで、連なるような、彼は予言の働きをしたんですね。聖書の原則であります。で、黙示録に関しても、多くのことは、あれもわからない、これもわからないんで、確かにわからないんですけども、一つ知らなきゃいけないことは、必ず正しい解釈があるんですね。それはこの教会が言ってることが全てだって、そんなことは言わないんですけども、言ってませんけども、言ってないんですよ。でも、どこの教科が言おうと、誰が言おうと、基本的には、聖書っていうに、正しい解釈が一つあるんです。問題は、バビロンですね。バビロンってバベルの塔から依頼してるってことですけど、バビロンって乱れるとかね、例のバビロンの塔の言葉が乱れていろんな言葉になったように、乱れちゃってるんです。で、いろんな解釈がある。みんな自分は正しいと思ってるんですね。まあ、正しいと思うのはいいんですけども、要は言ってることはバラバラっていう感じなんですね。これがバビロンなんであります。で、そういうことですね。で、でここにも、その後で、その後読みます。ダニエル12章8節です。 私はこれを聞いたが悟ることができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエル受け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。悪者どもは枠を行い、一人も悟る者がいない。しかし知る深い人々は悟る。若干ダブって申し訳ないんですけども、この言葉の通りだと思います。秘められ封じられるんですね。でダニエルの言葉も、予言も封じられました。で黙示録はさらに封じられています。なぜなら7倍ですからね。7つの封印がありますからね。でなんで封じているのか、その理由は明らかにここに書いてあります。10節ですね。封じられているからと9節書いて、10節、多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者はいない。しかし知る深い人々は悟る。我々の神の前における歩みがポイントであります。で何度も繰り返していますけども、イエス・キリストの時には白く塗られた墓、偽善者だった律法者パリサイ人は見事に解釈ができませんでした。で聖書を聞けば何でも知ってる、立法を知らないこの民衆たちは呪われてるとかえばってますよね。でもうっていうか鼻が高くてですね、知識あった。でも彼らは解釈において失敗したんです。これをちゃんと見なきゃいけないですね。いろんなことをこの知識として知ってるからって解釈成功したんじゃないんですね。目の前にいるナザレのイエスがまさに聖書が予言しているキリストであることを理解できなかった。で、あろうことが殺しちゃったのは神の子ですね。最悪ですよね。で、滅びになっちゃった。彼、天国に入りましたかね。はい、イスカリオテのユダも救われるっていう人もいるから、まあ、行ったんか。多分行ってないんじゃないか。危ないですよね。皆さん、それを試してみたいと思わないですよね。私はちょっと全然危ないだろうと思うんですね。で、そんな、間違いです。彼らは失敗した人の模範であります。この輪立ちを踏んではいけないんです。我々は同じことが初臨のキリストの時にこうだったけども、再臨のキリストの時にこのことは再現します。だから予言のことってはですね、少なくともこれらのことを見た限り命がけのことであります。失敗するとですね、ゲーム失敗するとですね、インベーダーゲームであれもね、インベーダーゲーム100円とか200円失敗してしまいますけどね、チェってね、まずったとか言うけど、それは100円200円の問題であります。これはレベルが違うんです。命、永遠の命はどうこうっていう問題なんですね。だからどうぞ神の言葉を原始的に受け止めたい。彼らは神を侮っていたとしか思えない、そういう御言葉の任に与えながらですね、誰も分からしない。だから白く塗られた墓、偽善者でもですね、何の問題もないかと思ったんですね。で、結局、裁かれちゃったんですね。神は侮られるような方ではありません。イエス・キリストの時もそうでありました。今もそうであると思うんですね。だからどうぞ、だから我々は、おこがましいと思うんですけども、こういうことをやってるんであります。売名行為ではありません。そういうことですね。で、そう思ってるから、で、こういうようなことが、あれ、日本のキリスト教会、全く浸透して常識だったらこんなこと言わないです。今更100番手ぐらいで言うことないんですけども、おこがましいんですけども、多少言わなきゃいけないのかなって、そんなことであります。それ以上の何もではありません。で、ポイント。主イエスの時も、悪を行い、偽善者であった律法学者パリサイ人のうち、イエスこそ、この、予言されたキリストであるメシアであると悟った者はほとんどいなかった。で彼らは予言解釈に失敗し命を失っているんですね。で彼らはダニエル書の70週の予言もよくしていたって、これ70週の予言いきなり出てきますけど、皆さん知ってることを前提ですけど、ダニエル書読んだことないとか言わないですよね。そしたらちょっとよく読んできてください。で70週の予言っていうのはあったんで、で7週の予言を成就する形で都を再建するときから約7週ぐらいでですね、イエス・キリストが来たの。時もぴったりやん。でも目の前にしたこのイエスが、ナザレのイエスがそのキリストだとは理解しませんでした。彼らは ダニエル書を正しく理解し、予言を解釈に成功した人ではありません。繰り返しているんですけど、失敗者なんです。この例に倣ってはいけないんですね。で、これは、命に関わることであります。なんか命に関わるって、もうたびたび、言ってるようなんですけども、実際そうだったので言ってるんです。脅かすのがこのセミナーの趣旨ではありません。しかし、聖書の語ってるレベルを語りたいと思うんですね。行き過ぎ、ね、さっきの証にもありましたようにですね、片方だけ言って甘い神様っていうことばっかり言うのもこれも異端的であります。でも聖書の語って両面語りたいと思うんですね。そういう意味で明らかに聖書はこの終末の予言って我々の生き死にに関わる永遠の命に関わる言葉だと語ってると思うんで、それを語りたいと、そういうことですね。同じことが終末に起き、悪い人々は聖書予言をよく知っていても悟らず、なおかつ裁かれるようになるだろう。悪い人ってヤクザとかそういう人だけじゃないですよ。明らかに立法学者、パリサイ人、ああいう人たちのことを言ってん。彼ら聖書を持ってん。だから我々もそうなん。我々も変な根拠のない暗証を持ってはいけない。我々やっぱり神の前に歩みますからですね。で、我々は皆さん、私は皆さんの個人的なことは全く知りません。で、そんなことを追求するつもりは全くありません。ただ問題は我々は神の前にどうかということですね。で、それを語れと言われ、我々の教会はそんな使命があるかなと思ってるんで、おこがましいんですけども、おいがじゃな語っていることであります。で、それは個々の一人一人の問題かなというふうに思っています。で、ちゃんと予定通り終わるでしょうかね。もしよく三章一節。サルデスに、またサルデスにある教会の御子に駆け遅れ、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。そしてあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。で、目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを、力づけなさい。そしてあなたの行いが、私の神の御前に、神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなた方がどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗みというように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。なんでサルデスの御言葉が出てくるかっていうと、サルデスの、ナスの教会の中でサルデスの教会っていうのはですね、プロテスタントのことを指すんじゃないかというふうに言われています。で、サルデスってどこに書いてあるかわかんないかもしれませんけども、その前の、テアテラはカトリックじゃないか。その後のサルデスはプロテスタントじゃないかとよく言われています。まあ、絶対そうとは言えないけど、まあ、ゴッチバニーなんかこんなこと言ってますね。で、もしサルデスがプロテスタントとするならば、我々はプロテスタントとするならば、この言葉から、プロテスタントの現状と理解しなきゃいけません。プロテスタントはカトリックよりマシだと思って皆さんプロテスタントというときに誇りを持って言うかもしれませんけども、かなり神の前には厳しいことを言われているんであります。サルデスって赤いものって意味なんですね。で、これは明らかにエソ、赤いもの、俗悪なものと関係があります。俗悪なんですよ。で、皆さんは例外的かもしれないけど一般的にです。個々のことは言っておりません。で、書いてない。厳しいこと言ってますね、一節で。あなたの行いを知って、あなたは生きているとされているが、実は死んでいるっていうことですね。これ生きている、死んでるって、活力があるとかですね、ちょっと疲れ切って死んでるってそういうことじゃなくて、明らかにこれ信仰とか霊的なことですね。罪とか、なんとかですね。死んでるって、だから、罪にぐらっと支配されちゃうってことを言ってるんですよ。そうすると、この、教会に関してはですね、一般的に、プロテスト、例外的な人、数人、白い衣を着ているとか、そういう人たちは別として、我々が一般的な、平均的なクリスチャンならば、こうなります。3節に書いてありますね。だからあなた方がどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。なぜ悔い改めなきゃいけないかというと、方向がおかしいからであります。悔い改めって方向転換が意味、という意味があると思うんですけども、おかしな方向へ走っているから、悔い改めて正しいところへ行けということですね。で、これは悪い。 だからプロテスタントは悪いということを前提に7つの教会で書かれてる。だから皆さんプロテスタント、平均的なプロテスタントだとちょっとこれは危ないということです。例外的に白い衣を着てるなら良いですけどもね。だから下手な安心を持ってはいけません。でしかも問題あります。3節はですね、目を覚まさなければ、もし目を覚まさなければ、もう目を覚ましてないってですね、前提、覚まさなければ私は盗人のように来る、あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない、再臨がわからない教会なんです。これ大問題でありますね。午後は愚かな花嫁、賢い花嫁のこと言いますけどね、愚かな花嫁ですよね。これ明らかにどっちですか。引き目に見ても賢い方じゃないですね。これね、わからない。だから、結婚式行けないですよね。入れないですよね。結婚式入れない。婚姻の席入れなかったら、キリストと婚姻に入れない。御国に入れない可能性ありますね。だから、これ、淡々とサルデスの教会に書いてあるんですけど、これ結構恐ろしいこと書いてある。現状を見てると、そうなるかなというふうに思ってます。私は危惧しています。なぜなら、たびたび言うようですけど、レフトビハインドは、聖書の暗号によれば、彼らを滅ぼすって書いてあるんですね。だから、レフトビハインドとか、そういうおかしな脅威、観覧前経験とかですね、いろいろ週末の嘘みたいな話がブーッとオンパレードしたような本がよく売れてる。だから、それをみんな信じてですね、まだ観覧に入ってないか、なんとかかんとかって言ってる時ですね、突然再臨が来るんでしょうね。で、え？うちの教会もない。突然そう言われてしまったけど。そういうことですか。あ、そうですか。はい。浜田さんの教会のことは分かってしまいました。はい。そしてですね、何を言ってたのか忘れてしまいました。それで、そういうことやな。だから、どうぞ、恐ろしいこと書いてある。だから、分からないんですよ。でまともに、再臨に対応できないってことですね。そういう教会が出てくるんですね。で、どうぞ、我々は、周りがどうであろうと、我々は命を救わなければいけません。で、自己中心的だけど、イエス様でさえ言われました。たとえ全世界を得ても、自分の命、永遠の命を損したら何の得があるかって書いてあるんですね。こう見なきゃいけません。だから我々が、たとえ周りがノアの洪水の時のようであっても、また、ロトのソドム・ゴモラの時のようであっても、我々は、ノアの箱に入るべきであります。それを求めるべきであるし、ロトのようにですね、ソドム・ゴモラを出て命を救うべきであります。そういう意味合いでどうぞこのような傾向があるということですね、一応理解しておいていただきたいというふうに思います。で、要するにこのサルデスは明らかに終末の予言とかをですね、変な風に解釈しちゃってですね、とんでもない本質をずれたようなことで、結局その日をまともに迎えられない教会の方であります。しかもこれはプロテスタントではないかと多くの人は言ってるんであります。で、2番目に、入るんですけども、2番目。で、黙示録は、教会の裁き、クリスチャンの裁きについて書いてある。で、で、ここもあんまり長くやっていけないんで、ざっと見たいと思います。で、こんなこと言いたくないんです。言うと異端とか言われちゃうからですね。でも、神の言葉を少なくとも末端でも語らせていく以上ですね、ちゃんと語らないと恐ろしいことになります。それは語ってる私のことを言ってるんです。皆さんのことじゃなくてですね。ヤコブ書にはっきり書いてあるね。教師は厳しい裁きを仰ぐ。だから人のことはあんまり考えてません。神のことをまず、とりあえず順番としてはですね。なぜなら、皆さんから怒られてもあんまり大したことないけど、神から裁かれては大変なことですからね。一応それで語らせてもらいます。で、まだ23章から30章ですから、それは義人アベルの力、この方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子、ザカリアの地に至るまで地上に流される全ての正しい地の往復があなた方の上に来るためです。誠にあなた方に告げます。これらの報いは皆この時代の上に来ます。 あ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者。私はメンドレが、ヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを一度集めようとしたことが。それなりにあなた方はそれを好まなかった。皆さん、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、死の皆によって来られる方に、とあなた方は言うときまで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。で、血の報復が来るとイエス様は言われました。これエルサレムですね。そして、エルサレムでイエス様は十字架につけられて殺されてしまいました。その後、明らかに報復は来ました。食べているようですけども、キリストが西暦30年に十字架にかけられて、それから一世代後、西暦70年ですね、エルサレムはローマにあって攻撃されてですね、最後の一人まで殺されてしまったんですね。すさまじい血の報復がですね、このようにイエスが言われて40年後、起きたんですね。で、これはで、誰が裁かれた？旧約の御言葉を読んで、神を信じていたと。信じていた。彼ら一生懸命やってた。律法、安息の道を一生懸命守ってたと思っていた、この神の民が裁かれたんですね。で、これ同じことを繰り返すんではないかと私は思っています。いつかっていうと、新約の終わりにこのようなことが、起こりました。同じように旧約の終わりにこのことを再現するんではないかと私は思っております。ので、あるんではないかなと思います。で、旧約のイスラエルと新約のイスラエルであるクリスチャンというのはですね、明らかに対比的に書いてある。非常に似てるんですね。十二部族からね、イスラエルの全ての部族が出たように、新約の、全てのクリスチャンは十二使徒の末裔である。で、旧約でもね、その後、エジプトに70人が下ったりですね、新約聖書を見ると70人の弟子が下ったりですね、いろいろ似てるんですね。これは何かっていうと、旧約に起きた神のためのいろんな出来事っていうのはですね、もしかしたら週末ほとんど似たような形で再現するんじゃないかなと私は理解しています。だからオーバーラップするように聖書のいろんな言葉が書いてあります。70週の預言もそうです。オーバーラップするようにイエス様の初臨の時に70種の予言が成就し、なおかつ週末にも残りの部分に成就する、そんなようなことを書いてあるんですね。また24章なんかもそうですよね。週末のこととまた直前西暦70年に起こるような滅びとですね、オーバーラップするように書いてあるんですね。似たようなことが起こるぞということではないかなというふうに思います。で、あとはざっと見ますけども、ヨハネの黙示録16章1節でも、ここでは、何を言いたいかというと、黙示録16章1節、また私は大きな声が聖所から出て真の御使いに言うのを聞いた。言って神の激しい怒りの七つの鉢を縁に向けてぶちまけようとかですね。災いは黙示録の中で7という数字として書かれているんですね。7つの鉢とか7つのラッパとかですね。いろいろ書いてあるんですね。災いですね。で、しかし、また、黙示録の初めの部分を見ると、教会に関して7の数字がたびたび書いてある。アジアにある7つの教会とか、7つの御霊とか、7つの灯火とかですね、いろいろ食材とか書いてあるんですね。で、何言ってるか。これ、教会に関しての裁き。そんな可能性がね、あるかなというふうに思います。そうですね。で、で、そんな感じですね。で、そしてその下の方を見て、マタイ13章のとこ見たいんですけども、マタイ13章なんで書いてあるかっていうとですね、13章の中で、良い麦と毒味が書かれております。で、世の終わりのことですよ。普通の教会時代にそういうことが起きるかどうかは知りません。でも、世の終わりの時、特別なことを書いてあるんです。13章に書いてあるのは、麦。字を忘れてますね。字を書けない。麦。毒麦。 変なんだけど、まあ良しとして、こういうふうに書いてあるんですね。で、十三章をこう見ればわかるようにですね、麦は蔵に入れられます。これは明らかに御国に入るということです。でも、似てるけども、毒麦ですね、これ悪いものの粉なんですけども、これは世の終わりに火で焼かれるって書いてあるんです。だから皆さんが、世の終わりの時に来るときに、今まで教会でなかったことが起きるというふうに理解できます。それは今までの教会時代ではなかったようなことですね。それは、クリスチャンが裁かれるとことかですね、そういうことはあんまりなかったかもしれない。でも、で、ここでも書いてますね。毒麦は、そのまま、生えさせとけってことですね。特別なことするな。でも、世の終わりになったら特別なことがあってですね、毒麦を集めて火で焼けって言ってるんですね。これから特別なことが起こります。それは、教会でクリスチャンって言われた人たちが裁きに入るじゃないですか。今までのある意味では、教会の常識が通用しない時が来るってことです。で、ここで、麦と、で、もう一つ悪いやつは、らっきょうとかですね、きゅうりとかですね、かぼちゃとか書いてあったら、麦はまあね、クリスチャンという類推ができます。なぜなら、これは明らかに麦、パンとかですね、御言葉と関係しますね。で、だから、御言葉は神の言葉によって育つクリスチャンの例えです。麦は明らかにですね。御言葉、だから育つって書いてあるんですね。で、麦は蔵に入る。これは御国に入る。良いことですね。神の御言葉を聞き、それをもって成長していくようなんです、ね。ところが、毒麦と書いてあるんですね。麦と毒麦似てますよね。だけど、毒麦は集めて火で焼かれる。これ明らかに同じ教会で、しかもこれ同じように生えて、どれが麦か毒麦かわからない。これ明らかにこれ同じ教会の中で麦も毒麦も育つっていうことを言ってるんですよ。これね、片方は、麦は、教会に来て、で、そのうち少数は、黙食セミナー来てとかですね。で、これ分かりやすいですよね。毒麦はどっかの、このヤクザの事務所にいるって、これ分かりやすいですね。で、そうじゃないんですね。似てるんですね。しかも区分できないんですね。明らかにこう同じ教会なんか育っても、麦と毒麦が出る。しかもその区分が、世の終わりに起きるぞってことを言ってます。で、午後にも学んだようにですね、2種類の人がクリスチャンあります。賢い花嫁、愚かな花嫁もそうです。全く同じ花嫁なんだけど、片方は賢いとか、片方は愚か。これ大きな区分。で、この13章の中でもそうですね。他もそうですよ。例えば、後ろの方に書いてあるんですけども、魚そうですね。47節。また天の御国は海に下ろして、あらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるんですって書いてあるんですね。ここでもそうなんですね。良い魚とかね、アジとかですね、サンマとかですね、良い魚。で、フグとかですね、毒がある。良い魚はそうですね。でも、悪い魚って感じですね。これだから、似てるんです。魚は、明らかにクリスチャンの例えです。例えば、ペテロにイエス様が言えましたよね。あなたを人間を取る漁師にしてあげようって言ったんですね。だから、いろいろ未信者をね、捉えて、そして伝道してクリスチャンするって、そういう意味合いであります。で、これはですね、でも、その中でも区分があるということです。で、明らかにこれ、教会の中から育ったクリスチャンの中でも2種類の区分があるということですね。で、良い魚は、悪い魚ですね。だから、ある人たちは、すごく曲解するんです、聖書をですね。意図的に理解するんですね。で、クリスチャンはもう何が何でも天国へ行くってもう確定しちゃうんですね。で、それを大前提というか、公理とか定理みたいにしちゃって、だから矛盾しないとこう、こりつけちゃうんですね。魚って書いてあるけど、これはヤクザだ、どっかで記憶が来たことない人だとかね。矛盾が出るんだけど、無理してガーってやっちゃうんですね。で、すっかりそれを信じちゃう人だと多いんですけど、でも明らかに聖書は、似たものをわざわざ持ってきてるんです。さっき言えばね、羊とヤギ。これも似てますね。似たものを持ってきて、わざわざ神様が三つも四つも似たような例えを持ってきてこう言ってるのに、絶対理解しない人がいますけども、 どうぞ意固地にならずに理解してください。明らかに似たものであっても区分があると言ってんです。それが聖書の主張です。3度も4度も5度も書いてる。で、私が意図的に言ってるんじゃなくて、そういうふうにしか読めないんですね。皆さんはそう、まあ、同じように読まない人もいるかもしれませんけども、そうにしか読めない。で、しかもこれは明らかに世の終わりと関係してます。だからこれから特別なことが起こるんじゃないかと思います。クリスチャンは、キリスチャンと呼ばれたら決して滅びることはない。まあ、おおむねその常識は今まで通用したかもしれないけど、これから違う時代に入ってくるかなと。で、なぜなら世の終わりとすごく関係してるからですね。で、2番目はそれで終わったと。それ一つ言わなきゃいけないですね。このポイントの6。ポイントの6ですね。彼らが裁かれるその理由は、正しいクリスチャンが、クリスチャンをカルト扱いし、死に追いやるからと推察されるということですね。まだ先のことだから見たようなこと言えません。でも、いろんな箇所を見ている限りですね、そんなように推察されます。イエス様は言われました。あれはヨハネの福音書ですか？あなた方を殺す者が自分は神に仕えていると思う時が来るって言ってましたよね。だから、神に仕えているのがこれクリスチャンなんですよ。ねえ。で、そして、とんでもないクリスチャンを神のためにやっつけたって言ってですね、そうなんです。これはイエス様の時代と符合します。イエス様を非常に攻撃して、ピラトの手に渡して、十字架につけさせたのは、隣のイスラム教徒ではありません。イスラム教ってまだなかったか。イスラム教徒とかではそんなもんじゃない。とかね、全然別の違法の人じゃない。他でもない、ユダヤ教のね、で、旧約聖書を読んで、モーセの教えを従っているという、立法者、パリサイ人なんです。だから、聖書に従っているという人たちですね。だから、クリスチャンたちによって迫害されるということですね。だから、こういうことは、腑に落ちてくるんですね。こういう、彼らが裁かれる理由も、神様が理由もなしにそういう裁きを下すわけじゃないですね。イエス様の時もそうでありました。エルサレムが崩壊したのは、キリストをカルト扱いしてですね、神の子をあろうことが殺してしまってですね、裁きがないと。これから同じような殉教とかですね、迫害あるんじゃないかと思います。ということで、2番目は終わったということにしたいというふうに思います。で、3番目、ここまででですね、全般終わらしたいなと思っております。で、週末の獣の国、アメリカによる反キリスト擁立の日ということであります。で、なんでアメリカが獣の国なのかということで、いろんなある人もいるかもしれませんけども、若干それは後半の方で若干見ていきたいかなというふうに思います。で、ポイントは、見たいところはですね、これからどんな時代が来るかということで見ていきたいと思います。で、見てきたようなことを、言いたいとは思いませんけども、しかし前から繰り返しているように、我々は、私ですね、私の判断としては、聖書の暗号のことを若干見ていきたいと思います。で、それ中で、かなり差し迫った時代に来ているんではないかなというふうに思います。で、アメリカが神の国、神の国じゃないですよ。全然違ったこと言ってんじゃないですか。アメリカが獣の国であるなら、で、そこで、どういう、もしそうだったというふうに考えてください。絶対違うと思っている人いるかもしれませんけども、それは、否定しません。否定しないというか、でも、そのような考えをある程度前提で考えて、何か決めないとですね、全く話が進みませんので、アメリカがもし獣の国だったらどのようなことがこれから起きるかということを見たいというふうに思います。で、黙示録13章はですね、この中にずらっと書いてありますけども、13章のですね、一節から読んでいくと、また私は見た海から一匹の、獣が登ってきた。これは10本の角と7つの頭とがあった。その頭には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。で、この一匹なんですよ。だから一つの国であるというふうに理解します。で、獣本体はアメリカであると、少なくとも私は理解します。で、それを押し付けるつもりはありません。ただ参考にしていただければいいかなと思います。で、10本の角っていうのは、 ヨーロッパとかですね、大変な国が、それこそ10本の指のように用いられるんじゃないかなと思ってます。で、湾岸戦争なんかその行事じゃないかなと私は思ってます。アメリカが行くぞと言ったらですね、それに従うようにですね、みんなもヨーロッパの国なんかわーっと指のようにコントロールされてですね、やってった。イラク戦争もそんなか、そんなとかですね、あとまた、UFO のですね、空爆なんかもなんかですね。で、2節、私の見たその獣はヒョウに似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようだった。竜はこの獣の自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つは、うちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで忍者は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。戦うことができるっていうのは戦争とかの感じですよね、どう見てもですね。だから戦争で言うと、少なくともこうアメリカ獣国って当たると思います。なぜなら、アメリカはですね、全世界の総軍事費、あらゆる国の軍事費の 40% を一国で占めております。で2位から10位までをの国の軍事費を全て合わせてやっとアメリカ一つに2位国に筆頭受けするぐらい、ね、飛び抜けた軍事大国であります。誰がこの獣と戦うことができようってまさにそうですね。少なくともそういう面ではアメリカは当たってるかなと思います。まあ異論はあるかもしれませんけども、こんな感じですね。で5節、この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられたということですね。で、このポイントを見ていきたいんですけども、最初の獣、7つの頭と10本の角を持つ獣は 国のことであり、アメリカを指す。国、これはまあいろんないと思うんですけども、ダニエル書の2章の中でもね、いろんなヒョウとかですね、クマとかですね、これはバビロンだったりですね、メディアペーシャだったり、これ国のことというように、その流れの中で週末にとてつもない国が出てくるということですね。卵を砕くような、ガーッと砕く。破壊の国ですね。でそれは、今の現状を見れば、アメリカ以上に獣らしい国はありません。5節、この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権を与えられたとは、アメリカ主導で3年半の観覧時代が到来することを指す。これはまあ異論がないと思うんですね。だけど、国が関係するんです。観覧時代来るんだけども、それと関係するのは国が関係する。日本でもそうですね。郵政官報なんとかかんとかって。で、小泉の改革はなんとかかんとかで、あれはアメリカの、なんとかかんとか要求事項をただ実行したに過ぎないとか言われてますけどね。それ似たような話であります。観覧時代、これ、日本のいろんな、政策にアメリカが口出しするように、これからアメリカが宗教のことに関して口出しをする時が来るであろうと思います。だから42ヶ月間活動するんですね。だから観覧時代のいろいろあらゆる法律、カルト化、こういったあらゆるムーブメントってアメリカ主導で起きてくるであろうというふうに理解しております。で、私の理解であります。で、6節。そこで彼はその口を開いて、神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の宮とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵ったってことですね。で、天に住む者を罵ったっていうから、この天に住んでるですね、かぐや姫とか罵ったとか、それは違うだろうと思うんですね。で、これはクリスチャンだろうと思うんですね。天に住む、キリストと共に天に住むっていう、そういういわゆるこの地上に住む、この地の住民と違うってことですね。黙示録の中には地に住む者、住むって、ダウエルって、こう、もう、定住するって、そんなニュアンスの言葉を使われてますけども、違って、この世のものではないようなクリスチャン、天的なクリスチャンが、けがしご、そういう者たちが罵られるんですね。で、アメリカは実際にそうであります。アメリカでは、同性愛に反対して、クリスチャンたちが、同性愛者たちに反対して、デモを行ったんですね。で、いけがらしい、なんか、ホモの男たちがいろいろやってるから、見る見かれて、クリスチャンたちが、そういうことは聖書的でないから、やめましょうって、聖書を片手にですね、で、マイクを、ハンドマイクを片手にですね、平和的に、デモをした。そしたら、逮捕された。誰が逮捕された？ホモが逮捕されたから。クリスチャンが逮捕されちゃったんですね。そして、 何万ドルってすごい罰金と、禁錮何十年ってすごい懲役ですよ。びっくりしましたけどね。もう本性をむき出しております、アメリカ。アメリカがすごい理想的なキリスト教国だと思っているクリスチャンもいるかもしれませんけども、本性をむき出している感じですね。だからそういう人たちが罵られつつあるんであります。で、そうですよね、同性愛の政治にのっとって言うとダメなの。どんどんそういう法律がアメリカでできてきますよね。キリストが復活したとかね、再臨するとか、そういうことを言ってる、教会ってはもう税の優遇処置ない。そんなこと言わないまともな教会は税の優遇処置が出てくるとかですね。どんどんどんどん法律は変わりつつあります。だから、その行く先がですね、こう、天に住む人たちを罵ったっていう感じですね。で、7節。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権を与えたってことですね。だから、生徒たちに戦いを挑む。アメリカは、キリスト教国だと思うかもしれませんけども、私の理解、聖書の理解では、反キリスト教国であり、キリスト教国家の形をしながら、実際は、キリスチャンの、クリスチャンの最も深いところを崩したり、倒したり、堕落させたり、するとんでもない国ではないかと私は理解しています。反米なんじゃないかとか何か異個人になってあの人はそのこと言ってんじゃないかという人いるかもしれませんけども、そんな風に思ってます。実はクリスチャンって40年ぐらいになりますけどですね、正直にそう思ってます。なぜならこれがもしね、イスラム教徒とか仏教徒が悲壮的にですね、また例えば創価学会の人がね、クリスチャンはなんとかでかんとかでしてもあんまり気にしない我々は。でもアメリカはキリスト教国であり、しかもいろんなキリスト教のいろんなリードをしてですね、いろんなトレンドを作ってる。アメリカほど恐ろしい反キリスト的な国はない。あらゆる方法でですね、クリスチャンのおかしな堕落とかですね、おかしなわけのわかんない悪霊的なリバイバルとかですね、おかしな教理とかですね、観覧前経験説をはじめとしてですね、おかしな教理ってアメリカは揺らいであります。そうですよね。アメリカの神学賞とか、またそもそもあそこでジェーヌ・ダービーとかですね、いろいろ、講演会開いたり、ぐーっと広がって、アメリカを経由して広がってるんですね。だから、実は、キリスト教国家の、仮面を持ってるけども、実は深いところで、反キリスト的な国家じゃないか。だから、戦いを挑んで打ち勝つことが許されて、これ、怖いことがある。実際、これ破れちゃって、もうおかしなクリスチャンになっている人、周りにたくさんいませんか？セカンドチャンスとか行ったりとかですね、変なリバイバル集会行って獣みたいになってる人とかですね、いっぱいいませんか？で、おかしな脅威ありますよね。それみんな味方が来るんです。で、打ち勝てられちゃってるんですよ。皆さん、やられちゃってん。そんな感じでありますね。だから、こんな感じですね。そして、あらゆる部族、民族、国語を支配する権威を与えられた。キリスト教会もある意味今も牛耳られているのはアメリカによって牛耳られています。で、日本でもそうですね。日本の神学神聖今の一番新しい仲介でも仲介に関係した人は言ってます。日本の牧師さんがいろいろ書いて、ね、言うけど俺はその内訳知ってるんだとか、内幕を知って内幕を知ってるんだ、あれはみんなアメリカのその集会所をただ横文字を縦に直しただけなんで、あと名前くっつけたそう言ってました。内幕を知ってると、そう彼は言ったんで、内幕をきっと知ってるんだろうと私は思ってますけども、そんな感じであります。大体そんなもんです。集会所だけじゃありません。そうなんですね。でまあ現状はかなりそんな感じですね。で、8節。死にするものでほぐられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。彼っていうのは文脈的に見るとこの獣の国のことを言っています。これ反キリストっていうよりも 今まで出てきたこの流れですからね。獣の国だから、アメリカを拝むっていうなんかちょっとわからないような概念なんですけども、そういう概念に関して語っています。だからアメリカ崇拝っていうと変なんですけども、アメリカのキリスト教トレンドをぐーっと拝んじゃう。で、これに従っちゃう。または、おかしなリバイバルがガーッと従っちゃうっていうのはですね、これは永遠の命に関係します。で、私が強いて言ってんじゃないんですよ。 聖書がそう書いてあるんです。そういうふうに読めませんか？書いてありますよね。子羊の、ほふられた子羊の命の書って、これ永遠の命の書ですよね。だから、拝んでいく人たちは、永遠の命危ないぞってことを言ってるんです。そうとしか理解できません。だから、ものすごい罠が来てるんです。でも、残念ながら、日本のキリスト教からの現状を見ると、まさにこのままですね、書店とか行ったってね、あの本、この本、すごいいい本が出ましたよって、大体アメリカのもんですよね。アメリカ由来で、なんか、横文字の人がね、カタカナに書いてあって、で、日本の誰が訳したとかですね、トレンドそんな感じですね。でも、皆さん、安易にトレンドに従うのは危険であります。なぜなら、この国がアメリカだったら、このトレンドにブーッと従ってって、そして、トレンドの最先端にいる人っていう人は、一番名前がない人って、一番名前ないって変な話ですけどね。全く名前のない人である可能性ありえますよね。だから、気をつけてください。どんな罠があるか分かったもんじゃない。世の終わりですからね。今、振り込め詐欺だってね、どんな電話かかってくるか分かんないですよね。電話取ったってね。俺だよとか言ってね、言ってきても、その俺が誰だか分かんないんですよね。でもっと怖いのは、永遠の日に関することはないかなと思います。みんなが行くように言ったからって言って、絶対大丈夫とかね、場合によっちゃね、先ほど言われた方がいましたね、うちの教会危ないっていう方がおられましたけども、牧師さんが言ってても危ないかもしれないっていうことですね。そう言うと、教会ってそうは言わないでください。おかしなセミナー入ってきたらって、どこのセミナーだとか言わないで、そういう意味では言わないでください。言っていただきます。そういうことなんじゃないですね。で、まあ、それはともかくですね、ポイントはそうであります。だから、これは、聖書に書いてあることなので、尊重したい。この獣を拝むトレンドというのは、行き着くところは永遠の命を失うということであります。そのように、この国は、周到に用意され、あらゆる、キリスト教のトレンドは、周到に用意されたんではないかと私は思っております。で、これに同調しろとは言いませんけども、私はそれに疑っております。そして、11節。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには、子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。とは、獣を化した世界大のキリスト教会を指す。その二本の角とは、キリスト教の二大勢力、カソリック・プロテスタントを指す。その日、教会は獣化し、神の忌み嫌うものとなるということですね。こんな言葉をそのまま受け取れる人はいるかどうかわかりませんけども、私はそのように理解しています。で、少なくとも、獣のようになるというのはですね、神の民が獣のようになるというのは、旧約聖書の中で出てきます。イスラエル、ユダに関してですね、メジシとかね、獅子を産んだとかね、でその獅子は食らったとかですね、人を食らいなんとかっていう神のためのことに関して言っております。だから神のためは獣化するって非常にこれは言いづらいんですけどもあり得るかなと思います。少なくとも旧約聖書の終わりにはこれはあったかなと思います。最後にはまるで獣のように神の子をですね、信心の方を寄ってたがって十字架につけろと言ってですね、殺してしまったんですね。同じようなことはあるかなと思います。だから、残念ながら、この黙示録のことは近未来かもしれませんけども、この世に書いているならあり得るかなと思います。で、子羊のような二本の角と、子羊ってどう見たってキリストですよね。二本の角ってこう、キリスト教が二大勢力と思います。ぴったり合ってるかどうかわかりません。だけど明らかにこれ、教会に関係した言葉です。子羊のような二本の角は。だから、教会関係の何らかの団体がおかしくなるってありえますよね。だから、どうぞこのことは、覚えててください。そのような未来を望んではいません。でも、我々がなぜ黙示録を学ばなきゃいけないかというと、我々の常識とかけ離れたことが起こったとしても、我々は命を救わなきゃいけないということですね。13節、また、人々の前で火を天から地に降らせるような大きな収支を行ったとは、この獣教会の売りは悪霊の火が下ること、印と節のリバイバルであることを指す。まあ、これはその通りであります。まだありますね。14節。また、あの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わすとは、 アメリカ主導の獣キリスト教会においては、悪霊の印のみ許され、許可されるが、精霊の印は許されないことを指す。これはまあ、まあまあ、理解できるでしょうか。印ですかね。印と不思議のことを言ってるんですよ。で、獣の剣を浮き消えながらも、なお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。像が反キリストなんであります。イエス、像ってイメージっていう言葉が使われますけども、イエス・キリストも、神、像、イメージ、形ですけどね、イエス・キリストも神の形として、来られました。イエス・キリストは神の形なんです。で、このキリストの偽物なんだけども、似たようなことをやるんです。反キリスト、悪魔、サタンの形として、反キリストという一個人が出てくるんですね。で、それを拝ませる。だから、ダニエル書に起きたようなことが起きます。で、ダニエル書でね、金の像を拝め言いましたね。で、拝まないものは火の炉に投げ込むぞ、殺すぞって言いましたね。で、これはダニエル書はある意味で予言書であります。ダニエル書で起きたことは世の終わりに再度繰り返されるんじゃないかと思いますけども、反キリストという一個人が出て、その人を拝むようにっていう、そういう意図的な日が来るであろうと思います。で、15節、それからその獣像に息を吹き込んで、獣像が物言うことさえもできるようにし、またその獣像を拝まない者を皆殺させた。拝まない者は皆殺された。そういう命令が出るんだよ。全員が殉教するかどうか分かりませんけども、そういう命令は出るだろう。重要節、また小さい者にも大きい者にも、飛んでいる者にも怪しい者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々にも、右手の手か、その額かに刻印を受けさせたとは、悪霊の刻印である。で、右の手と額とは暗視の刻印です。だから、これマイクロチップだとかね、666のこの、あれを入れ墨を受けるとかいろんなこと言いますけども、霊的なニュアンスがあると思います。右の手と額の組み合わせって暗視の時の組み合わせなんですね。だから霊的な事柄があると思います。だからどうぞ皆さん、この半径と明らかに霊の器でいろんなリバイバル現象が起こすと思うんですけども、そんなところに行ってですね、変な霊を受けないように、それこそが獣の印になっちゃいますからですね。で、17節、またその刻印、すなわちあの獣が、またその獣の数字を持っている者以外は、誰も買うことも売ることもできないようにした。とは、獣の霊を受けた人以外は、教会での奉仕を行えないことを指す。売り買いとは、買い取る、すなわち贖いと関係する言葉です。教会用語である。だから、何を言ってるかというと、教会での奉仕ができないということですね。だから、あらゆる教会の中で、獣の霊を受けている人以外、奉仕できない時代に来ます。その時は我々が、都にいる者は、この上着を取ろうとして家に帰ってはいけないというそういう時代になります。だから教会時代はおかしくなるんで、出エジプトとしても良い時代になる。そんなことですね。じゃあちょっと